大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2021年12月3日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく12月3日金曜日の午前9時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。ということで、ついに神戸からニューヨークに戻ってきました。ちょっとね、5ヶ月ぐらいの間神戸に行ったりフランスに行ったりして、ニューヨークから離れていたんですけれども、ようやく戻ってきましたよということで、ニューヨークはすっかりすっかりめちゃくちゃ寒い冬模様でございます。はい、ということでね、今週は、ニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、早速ニューヨークに着いたよということでニューヨークの景色をお届けしようではありませんか。まあ景色というかラジオでは環境音ですけれども、お届けします。そしてその前に、先週最後まで行きそびれたですね、私がニューヨークを離れている5ヶ月間何をしてたのかの総括を後編お話ししたいと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速、私がニューヨークにいなかった5ヶ月間の総括後編をお話ししていきましょう。前回ね、前半お話ししていたんですけれども、私が演出振り付けさせていただいた神戸三宮の駅前広場、サンキターモーレ広場のオープニングイベントのパフォーマンス、まあ、演出振り付けと言いましたが、演出はこの広場をデザインした津川恵里さんとの共同演出だったんですけれども、これを、8月の間にね、出演者を募集したりとかオーディションしたりとかして出演者を決定して、8月に集中的にリハーサルをして振り付けを作っていきましたよっていう話をしていました。まあ、この時点でね、ほぼ振り付けはできていました。あの 97% ぐらいは。なんでほぼかというと、あの実際に広場に入ってリハーサルできるのは本番の前日だけだったんですよ。まああと本番のリハーサルね、本番始まる前のリハーサル当日の、なのでその実際の広場の場所でリハーサルするっていうことが前日までできないので、あの 100% 確定ではないよこの振り付けは。もしかしたらその広場の距離感とかで変わることは大いにあるかもしれないので、それは覚悟しててくださいねっていう形で、振り付けをね終えて私はフランスに向かうのでございました。はい、でこのフランスに向かう直前にですね、実は私ジュエルバレエスタジオさんのパフォーマンスに出演させていただいております。発表会にゲスト出演させていただきました。明石市民会館のアワーズホールというところで、ホールで盛大に行われたパフォーマンスだったんですけれども、私は今回ね、2作品振り付けさせていただきまして、1つは11人だったかなのダンサーに振り付けて、もう1つは私とジュエルバレエスタジオの山田遥さんというダンサーの方に振り付けたデュエット、すごく短いデュエットだったんですけれども、このデュエットの方で出演させていただきました。あのね、このホールで踊るっていうのが、コンサートホールで踊るっていうのがめちゃくちゃ久しぶりでしたね。 あのパフォーマンスを劇場でするっていうこと自体がニューヨークでコロナロックダウンになってからなかったので、2020年頭に行ったあの私が演出振り付けして出演もしたチェリーを3つ入れてくださいの神戸でのパフォーマンスが最後だったんですよ。それから1年半以上の時を経てパフォーマンスするのがまた同じく兵庫県の明石のアワーズホールだったのです。はい、あのコンサートホールでパフォーマンスするのも本当に久しぶりで、はい、いつ以来でしょうか。昔バレエをやっていた以来だったのかもしれないです。あ、そんなことはないのかな。そんなことはないですね。チュニジアとかで踊ってるか、踊ってるな、はい踊ってましたけれども、本当に久しぶりのコンサートホールでのパフォーマンスに参加させていただきました。こういった感じで振り付けさせていただいた作品を実際にね舞台に入って舞台稽古で私が指示を出したりとか、照明作家さんとお話しさせていただいて照明を作っていただくっていう過程を実際にこのジュエルバレースタジオさんと一緒にできたのがすごくすごく嬉しかったです。というのも今まではねこうジュエルバレースタジオさんに振り付けをさせていただいて出来上がったものをその後ビデオを送ってもらったりしてリハーサルをねビデオで見たりとかはしていたんですけれども、この公演の本番まで私がいてこう一緒にリハーサルするっていうことは今までできてなかったんですよ。その私が振り付けしてニューヨークに帰っちゃうからね。それを実際に皆さんと一緒に舞台の空間に入れてできたっていうのがすごく私にとっても幸せな時間でございました。はい、この山田遥さんと一緒に踊った作品は外で撮影している映像作品が私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方に投稿しておりますので、ぜひチェックしてみてください。このジュエルバレエスタジオさんは神戸市の垂水区と西区にお教室があるバレエスタジオさんでして、リハーサルもずっと垂水区のスタジオでしていたので映像作品も垂水で撮れたらいいなという思いがありまして、垂水の海岸の方をふんだんに使った撮影となりました。明石海峡大橋の景色なども見れますのでぜひチェックしてみてください。ということで、そんなことが直前にありましてフランスマルセイユに行きました。このフランスマルセイユでは私がニューヨークで所属しているエアサマーダンスシアターのお仕事で行きまして、ザ・ウォークというアートフェスティバルが行われていたその一環でこのマルセイユでパフォーマンスしました。ザ・ウォークというのは中東からヨーロッパ、イギリスまでアマールという約3メートルぐらいある大きな人形が歩いて移動していくよっていうアートフェスティバルでして、このアマールが行く先々の街とかでパフォーマンスがあったりとかアートイベントが行われるというものでした。で、アマールちゃんなんで移動していくかっていうと、この子難民で自分のお母さんを探してヨーロッパまで旅をしていくというコンセプトでして、9歳の女の子アマール、日本語で言うと望み希望という意味のポピュラーな中東の名前らしいんですけれども、アマールちゃんがお母さんを探して旅をしていくというコンセプトの 難民支援のアートフェスティバルでした。で、このヤーサマーダンスシアターはアマールちゃんが訪れるフランスマルセイユで、現地のパフォーマー約40人の人たちと一緒にマルセイユの海岸で踊るというパフォーマンスでした。マルセイユ、港町、美しい港町として有名だと思うんですけれども、ビーチもね、とっても綺麗で素敵な場所でしたよ。私は着いてから約2週間半、他のメンバーはもうちょっと先に着いていたので3週間ちょっとぐらいだったのかな。はい、その間に現地のパフォーマーの人たちに振り付けをお伝えして、それをみんなで合わせて一つの作品にしました。でね、そのいろんなグループの人たちに振り付けをお伝えするということで、今日は私と誰々がこっちにグループ A さんに振り付けしに行ったら行ってるけど、他の3人はグループ B の振り付けをしに行くみたいな感じでね、こうパートごとに分かれてリハーサルを進めていくというような感じでございました。この9月半ばぐらいの時点で、フランスマルセイユではもう外を歩くときにほとんど誰もマスクをしていないというような状況でして、着いてすぐね、日本ではきっちりみんなマスクつけて、手指の消毒とか手洗いなども慣行しているという状況から一変してですね、こうすごくマスクもせず自由な感じだったので割とびっくりしました。はい、お店の中とかに入るときはマスクをする必要がね、マルセイユでもあるので、みんなはマスクを一応持ってはいるんですけれども、外に出た途端外してしないみたいな感じで、なんか私なんかは別にこっからそこまで行くのにどうせ店に入ったらマスクするんだからしとけばよくないぐらいの、いちいち外すのがめんどくさいぐらいに思ってるので、うっかりねマスクをつけたまま外を歩いてたりしたら割と怪訝な顔で見られたりしましたね。はい、そんな感じで日本とは大違いでした。フランスマルセイユでのリハーサルが進んでいっている間にですね、日本のこの神戸三宮駅前広場のオープニングイベントのためのミーティングですとかリハーサルも行われておりまして、時差がありながらもマルセイユからズームで参加するというようなことも割とたくさんありました。リハーサルはもう 97% 振り付けが決まってる状態で、通し稽古をしたりとか、そのシーンごとのリハーサルをしてこうブラッシュアップしてより綺麗にしていくというようなね、そういうリハーサルをしていました、オンラインで。で、日本でのリハーサルスケジュールっていうのはスタジオの加減もあって、時間がね決まっておりましたので、私は夜中の3時とかから起きてリハーサルに参加するようなこともしていましたよ。そんなこんなもありながらマルセイユでパフォーマンス当日を迎えて、無事にパフォーマンスをね行うことができました。ビーチの結構大きなエリアをですね、このパフォーマンスのために、パフォーマンスが始まる数時間前から人が入れない状態にしていただいて、こう準備をしたりね、リハーサルをしたりしてパフォーマンスしたと。9月下旬でしたんですけれども、まだまだ泳げるぐらいの水温でして、たくさんの人がねこうビーチをに来て海水浴もしていましたし、この後のパフォーマンスもねたくさんの人が見に来てくださいました。本当にねワクチンがその当時ですごく こう行き渡っているフランスマルセイユでしたけれども、屋外だったからこそこれだけね人が集まってもできたイベントだったんじゃないかなというふうに思います。ビーチでのパフォーマンスだったんですけれども、あの海の中にね最後の方に少し入る演出もあったりとかしましてですね、あのリハーサルの時も本番も最後砂だらけになるのでパフォーマンスが終わった後にこう海に入ってね泳いで砂を落とすなんていうこともしましたので、やっぱり神戸出身で海が好きな私としてはかなり海に癒されて日本に戻っていくことができたんじゃないかなと思います。はい、そして日本に戻ったらまたね2週間14日間の隔離生活なんですけれども、今度はねあのホテルで滞在する必要がなくて、あそうそうそう、フランスから帰るときにまた今度3日間ホテルで隔離だと思ってたんですよ。それがね直前数日前にルールが変わってて3日間ホテルで隔離しなくてよくなりましたよ、自宅待機で大丈夫ですよっていうのに変わってたらしくて、でも私はちょっとすごくバタバタしていたので、それをその最新のニュースを知らなくてですね、あ3日間ホテルで隔離すると思って行ったら帰っていいですよって言われてすごい困ったっていうのがありました。あのその様子も私の YouTube 動画になっておりますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、で帰ってきて14日間隔離なんですけれども、その間にもね、オンラインで Zoom などを利用して広場のリハーサルがありまして、いよいよ広場の、パフォーマンス前日がやってきます。この前日は実際の広場での初めてのリハーサルということで、パフォーマーのみんなには現場に行ってもらって、私は Zoom とか LINE とかのビデオ通話を利用してリハーサルを行いました。もうこの日は本当にこう場所に合わせて実際に振り付けした動きをどうやってやるのかっていうのをもうシーンごとに確認していく作業っていう感じでしたね。実際思ってたのとちょっと走っていく軌道が違ったりとか、こう走っていくこの距離も違うかったりしていたと思うので、こうパフォーマーにとってはねびっくり仰天な一日だったんではないでしょうか。そして、本番当日にもリハーサルがありまして、この時のリハーサルは当日ライブ配信される映像との兼ね合いをリハーサルしながら、パフォーマーたちも前日リハーサルして決まったあのポジションとか動線を確認していくという作業だったと思います。とにかくこの撮影クルーが入ってからのリハーサルの時間っていうのが本当に限られていたので、すごくギリギリの状態でしたけれども、なんとか無事に本番を迎えることができました。今回このパフォーマーを一般から採用するにあたって、臨機応変に対応できそうな人っていうのをこう大きなポイントに捉えて採用しました。あのリハーサルでもね、初期の段階からこうリハーサルスタジオで動くのと実際の広場の現場で動くのはサイズ感も全然違えば、広場はそのベンチがあったりとか、あの高低差もあるので、そこを意識してリハーサルしていきましょうね。で実際の現場に入ったら思ってたのと違うっていうこともたくさん起こりうると思いますけれども、それ覚悟してリハーサルしていきましょうねっていう風に 繰り返し繰り返しお話ししながらリハーサル進めていたんですけれども、それでもやっぱりこのパフォーマーのみんなが臨機応変に対応してくれて、こう実際の場所がスタジオと違う環境であることにこう恐れおののかないメンタルの持ち主だったことがすごい助けられたと思います。皆さん本当に素晴らしかった。最後パフォーマンスが終わって、そのパフォーマンスが終わった瞬間がこの広場が実際に一般市民の方に開く瞬間でもあったんですけれども、その後徐々に周りにいた人が入ってきて、広場がにたくさんの人が入ってくる様子っていうのが遠隔で映像で見ていた私にはその上から見る形で見えたので、それがすごく印象的でした。パフォーマンスたくさんの方に好評をいただきましたし、後にね、この広場のオープニングにも携わってくださったアドバイザーの方、広場のアドバイザーの方で山下優子さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方がもちろんこの広場がね現在こうすごく自由な形で使われているんですけれども、もちろん私はそれはこの広場をデザインした津川さんの力だと思ってるんですけれど、それだけじゃないこの広場の空気感みたいなものはこのパフォーマンスによってある種方向性が導かれたんじゃないかなというふうに言っていただいて、すごく良かったなと思いました。このイベントの様子は神戸市の YouTube チャンネルの方に残っておりまして、イベントなので神戸市長の挨拶とかね、そういったのも含まれているんですけれども、パフォーマンスだけを切り取った約30分ぐらいの映像とダイジェスト版も、後に投稿される予定ですので、ぜひご覧になってみてください。今回このクラウドファンディングでこのパフォーマンスは、ご支援いただき実施されたんですけれども、クラウドファンディングで支援していただいた方にはその現場に見に来れないっていう方もたくさんいらっしゃいましたし、あと実際ねこうあんまり人が集まりすぎてはいけないっていうこともありましたので、映像でも楽しめるパフォーマンスっていうのを意識して映像の方を作りました。はい、だからその実際の広場でももちろん楽しめる、パフォーマンスとして楽しめるし、映像として見ても成立しているっていうものを目指して作りましたので、そちらもね、ぜひチェックしてみてください。ご支援いただいた皆様誠にありがとうございました。という感じで10月広場のオープニングイベントが無事終了して、その後私は神戸市にある別のバレエスタジオさん、リュミエールエコールドバレエさんにワークショップをさせていただきました。こちらは私が貞松浜田バレエ団時代の先輩である藤木優子先生が主催するバレエスタジオで、初めてのコンテンポラリーダンスワークショップという形でねさせていただきました。コンテンポラリーダンスの動き、体の動かし方がバレエのトレーニングにも役立てばいいなというふうに思いながらワークショップさせていただきました。それと同時に10月中にはいろんな、YouTube 動画の撮影もしておりまして、先日兵庫県芸術奨励賞を受賞した吉田信康さん、ガラス作家の吉田信康さんのところにお邪魔してガラス作りを体験させていただいたり、この吉田さんはですね、私が演出振り付けしました舞台チェリーを3つ入れてくださいの舞台制作にも 舞台美術の制作にも携わってくださった方です。あとレディクロのレディクロスパークの DJ もしているアーティスト、なおもりごさん。この方も大阪インターナショナルコレクションのアート部門で大賞を先日受賞されたんですけれども、なおさんのギャラリーにも行ってきました。あとね、三宮サンキタアモーレ広場のオープニングイベントでもパフォーマンスしてくれたシルホイールのアーティスト、村上健志郎さんのところにシルホイールを体験していた、してみたというね、動画も投稿予定ですので、ぜひご覧になってください。あの10月11月は予定していた撮影とかイベントがいくつか、ね、キャンセルになったりもしたんですけれども、まあ、そんな形でね YouTube 動画をたくさん撮影して帰ってきたという形でございます。さあ時間がなくなってまいりましたので、足早でニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナー、環境音をお届けしましょう。はい、木がたくさん生えている公園の中を歩いていってるんですけれども、こちらは、クイーンズのロングアイランドシティにあるイーストリバー沿いの公園でございます。さあ向こう側に見えてきましたか、ニューヨークの景色あのインスタグラムの方では映像をご覧いただけますので、気になる方はそちらも見てみてください。美しいニューヨークの景色、戻ってきたぞニューヨーク、こちらの公園はね、こうして川岸が憩いの場となっておりまして、マンハッタンの景色をね東側から一望できるようになっております。でここはあのクイーンズのランドマークと呼ばれている、あ今ちょうど公園を管理していくと言っていた先にペプシコーラのサインがございます。これがねこのクイーンズランドマークと呼ばれているんですよ。かわいいレトロなペプシコーラの電光なんていうの電飾があります。はい、でもすっかり寒くて風の音もね強いですけれども、川沿いなんでね特に寒々していますが、この景色、うん、やっぱりニューヨークは綺麗な街だなというふうにしてみると思いますねはい、本当に切り絵かのような、夕日が沈んだところという感じでございました。目の前には景色を見に来たんでしょうね、お散歩しているカップルかなもいらっしゃいますね。まずはニューヨークに帰ってきてこの景色をお見せしたかった、お伝えしたかった、私も見たかったということで川沿いの公園へやってきました。また今後のニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーもどうぞお楽しみに。
エンターと大阪ゆかりのレディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.